今日は箴言14章です。このところでは知恵のある者と愚かな者の違いが語られています。一節に、知恵のある女は家を建て、愚かな女は自分の手でこれを壊すという言葉が出てきます。家を建てるとあるんですけれども、おそらくこれは幸いな家庭を築くという意味があるのではないかと思います。ただ単なる外見のまた住む家を建てるというだけではなくて、家の中が幸せになるのかどうか、その違いは知恵のあるものかまた愚かなものなのかという、その違いがあるわけです。知恵という言葉はただ単に賢いというだけの意味ではなくて、二節を見るとこの主を恐れまた主を侮るという言葉が出てきます。ですから要は本当に神様の前に自らがへり下って主を恐れて、家庭の中にあってもこの幸いを得ていくように努力するのか、そうしないか、その違いがあると思います。また3節のところには高ぶりという言葉が出てきます。愚かさは何かというと、自分自身の心が高ぶっている、自分は正しい、でも相手は間違っている、そうしたものが言うなれば家庭の幸せさえも破壊していくというようなことにつながるのではないかと思います。8節を見ますと、この自分の道をわきまえるという言葉が出てきます。だからその人の賢さ、その知恵というのは自分自身が何者であるのかということを理解できる、自分がわかる、そういう人が賢いと考えることができると思います。じゃあ愚か者はどういうような姿を見せるのか。9節を見ますと、愚か者は罪の償いをあざけるという言葉が出てきます。罪の償いをあざける、どういうことなのか。自分の罪を認めない、自分の失敗、過ち、それを償おうとはしない。簡単に言うならば、もう失敗したらごめんなさいと、もう一言素直に謝ったらそれで解決ができるのに、それを認めようとしないし、改めようともしない。また迷惑かけたらそれに対するもう補償というか弁償するということさえもしないようにする。そうするとますます問題は大きくなるということです。ニュースでも学歴詐称とかそういうことがありましたけれども、もし初めの段階で自分が誤ってました、間違っていましたということを素直に認めて誤っていたら、ひょっとしたら問題はそれほど大きくなるってこともなかったかもしれません。私たちはこの罪ということをどれだけ意識しているだろうか。本当に小さいところで私たちがそれを認め謝るならば、問題はそれほど大きくなるってことはないのではないかと思います。そして9節の後半には、心のすぐな人たちの間には恩寵がある。この恩寵っていうのは言うなれば、この力ある人がその弱い人をこの憐れむ、そうしたものが与えられていく。それはまさに主を恐れるのか主を侮るのかの大きな違いであり、そして心の中に神様からの恩寵がある。それは実は10節のところに、心はその人自身の辛さを知っているという言葉にかかってくると思います。心の辛さ、それはなかなか他の人は 理解できないものがあると思います。なぜならばこの心とそしてまたこの自分の外面と異なる時があります。13節には対照的に笑う時にも心は痛みという言葉がありますけれども、顔は笑っているけれども心は痛んでいる。私たちの実際にはそういうところがあると思います。ですから果たしてその人が本当に幸福なのかそうではないのか、実はその内側に問題がある。いくら笑っていても13節にはその終わりには喜びが悲しみとなるというようなことが出てくるわけです。ですから重要なことは8節にあったこの自分自身をわきまえる、自分がどんなものであるのか。それは15節にも賢い人は自分の歩みを見極めるとあるわけです。今自分はどのように生きているんだろうか、そのことをしっかりと捉えていくならば幸いなものとなり、そしてまた愚かな人はまさに喜びが悲しみになっていく、そういう状況になるわけです。20節を見るとこの富む者は多くの者に愛されるっていう言葉が出てきますけれども、この富む者っていうのはただ単に自分が豊かだというだけではなくて、むしろ自分のその豊かさを分かち合うという人ではないかと思います。それが真に富むものであり、そしてまた自分の持っているものを分かち合っていくならば愛されるということが出てくるわけです。逆に心が貧しい、21節に自分の隣人を蔑む者は罪人という厳しい言葉が出てくるわけです。もう心が貧しい、それどころか隣人を蔑む、それは3節にあったもう高ぶりと同じようなことではないだろうかと思います。自分は正しい、自分は偉い、そしてこの人は間違ってるんだ、本当に哀れな人間だ、蔑む者はなんと神様の前には罪人と言われることになるわけです。そして逆に、貧しい者を憐れむ人は幸いだ。その憐れみはどこから出てくるかっていうと、やはり愛というところから来るのではないかと思います。私たちが真実に求めなければならないものはまさにこの愛を私たちは絶えず追い求めていく、そしてまたこの互いに愛するっていうことは大切なことであると思います。23節にいかなる労苦にも利益があるとあるわけですけれども、その労苦はまさに愛の労苦ではないかと思います。私たちが人を愛していく、そしてそのことは決して損なわれるような無駄に終わってしまうものではない。また25節には真実な証人は人の魂を救うという言葉が出てきます。魂を救う、それは肉体だけ、身体的なもの、物理的なものではなくて、その魂が救われる。それはまさに本当に愛の心がなければ人を救いに導くということは難しいことであるわけです。そして魂を真実に救うのは、それは人ではなくて神様ご自身が私たちの魂を救い、そして他の人の魂をも救うということができるわけです。そしてその救いの力はどこから来るかというと、26節に力ある拠り所は主を恐れることにありとあるわけです。それは2節のところに、まっすぐ歩む者は主を恐れ、 とですね、つながっている言葉ではないかと思います。ですから私たちは本当に真実に主なる神様を恐れる、そしてその時に一番重要なことは何か、それはもう命であるということが分かってくると思います。27節に主を恐れることは命の泉と出てくるわけですけれども、泉や水はどんどん下から湧いてきます。まさに命がもう彷彿として豊かに与えられる、それはもう神様しかなすことのできないことであるわけです。そして30節には穏やかな心は体の命とあるわけですけれども、まさに命のあふれている人は心が穏やか、平安が与えられる。そしてそれはまさにこの神様から来るものであり、31節にはこの作り主という言葉が出てくるわけですけれども、貧しい者を憐れむ者は作り主を敬う、まさに人に対するこの憐れみ、その心はもう神様から出てくるものであるわけです。さらには32節に正しい人は自分の死の中にも逃れ場がある、たとえ自分がもう本当に死んでしまうということが分かっても、この酒どころとなるものが実は私たちは与えられます。33節に知恵は悟る者の心の内に安らぎを得るとあるわけですけれども、この悟る者、本当にこの真実が分かる時に心の内に安らぎが与えられる。だから自分がたとえ死に直面するということがあっても平安があるわけです。それは何かっていうと、自分の罪が許されて、そして天国に入ることができる。まあ私たちは本当にこの自分の罪ということの解決を得ているのか、そうでないか、それはもう大きな違いが出てくるわけですけれども、私たちは心の内にその安らぎ平安を与えていただいて、死に打ち勝つ、そうしたものでありたいと思います。そして最後の方には、正義は国を高め、罪は国民を辱める。35節に王の行為は賢明なしもべに、王の激怒は恥知らずの者にとあるわけですけれども、この王の行為と王の激怒、エステル記を見ると、このユダヤ人の王妃として選ばれたエステルは王に好意が与えられて、彼は王のもとに近づくことができ、そしてまた同胞のユダヤ人を滅びから救うことができた。逆に王の激怒を受けた者は誰であったのか、それはユダヤ人を滅ぼそうとしたハマンであった。彼は退けられ、そしてなんと王の命を救ったモルデカイ、彼は木にかけられそうになったわけですけれども、逆にハマンがその木にかけられたというのをエステル記で見ることができるわけです。エステル記には神という言葉は一つも出てこないわけですが、しかし神様は全てをご存知である。ですから本当にこの知恵あるもの、その賢さは何か、それはまさに主を恐れるということであり、そしてまた私たちも日々の生活の中にこの主がおられるということを心に覚えつつまた歩むことではないか、そのことを教えられます。私たちは主を忘れて愚かなものとなるのではなくて、絶えず本当に自分を愛し憐れみ、また愛してくださる主が共におられる、このことを覚えて生きるものとさせていただきたいと思います。